恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。年齢のせいでしょうか、明け方の3時頃に目が覚めるともう眠れなくなってきました。しかしこれ幸いと、この1週間のうちに2本の映画を明け方に見ました。古い古い古典的な映画なのですが、1本は、工場ですっていう映画です。そしてもう1本は誠意というですね、映画です。工場ですは1951年に作られた映画です。そしてこの誠意は1953年に作られた映画です。多くの人たちまだ生まれていないですね。古い古いもう50年以上昔の日本とも映画なんですが、なんと皆さん、すごい時代ですね。この日本とも一般の普通の本屋さんとかそういうところで一本500円で売ってるんですよ。新品ですよ。特にこの工場ですなんて、この金属製のですね、こういうですね、ケースに入ってですね、DVD で売られてるわけです。うわーと思っちゃいますね。文庫本一冊分のお金で、古典的な名画と言われる映画を、ね、買うことができるっていう時代ですから、すごいなと思うんですが、実はこの両方とも、初代教会の最初の時代のクリスチャンたちが、その信仰のゆえに激しい迫害を受けるという、そういうストーリーなのです。信仰のゆえに捕らえられたクリスチャンたちが、飢えたライオンに食べられたり、十字架につけられて火炙りにされたり、また信仰を守り抜くために、ローマの地下にアリの巣のように掘られている地下墓所と言われるカタコンベと言われるところに逃げ込んで、そういうところで生活したり集会をしたりしている、この時代のですね、迫害の様子を実にありありと再現をしている素晴らしい映画です。死を目の前にしながら、彼らは決して死を恐れない英雄的な人物ではありませんでした。恐れ惑い、恐怖に顔を引きつらせるのです。ところが、そんな彼らが、最後の最後は、神様を賛美しながら、死んでいくのです。ある者たちは、微笑みを浮かべて、死んでいるのです。昔から言われている有名な言葉に、殉教者の血は、教会の種子である、という言葉があります。殉教者の血は教会の種子、種である。これまでどれだけの血がその信仰のために流されてきたでしょうか。そうした方々の尊い血によって教会は今でも世界中に生き続け、私たちの教会もここにこのようにあり、今日こうやって礼拝ができるその背後には、2000年間の教会の歴史の中で流された多くの先輩のたとえ血があることを忘れてはならないのです。私は殉教者たちのその姿を見ながら、私は彼らの後をたどれるかなと問われました。人一倍痛がりの私が、ライオンが牙を向いて襲いかかってくる前で賛美ができるかなと思ったら、とてもとてもできないとですね、言わざるを得ないのです。いや、命を懸けて信仰を守り通すことができるかと問われると、本当に心もとない思いになるのです。しかし、その分かれ道は誰を見て生きているか にかかっているのです。一体誰を見ながら生きているかです。今日の聖書箇所からそれが問われます。もう一度23節を読んでいます。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長民の長老たちが身元に来て言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにその権威を授けたのですか。イエス様が神殿に、エルサレムにある神殿に入って人々に教えておられた。そこに祭司長、民の長老たち、この人たちは当時のイスラエルの最高の議会、サンヘドリンと言われるんですが、最高議会、今の日本で言えば国会議員のような人たちです。そういう人たちがやってきてイエス様を尋問したのです。この人たちはこの神殿で行われる全てのことについて権威を持っている人たち。ところがそんな権威を無視するかのように、どこの馬の骨かもわからないナザレの大工のせがれイエスが宮の中で人々に教えておられたというのです。これは放っておけません。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。私の友人の牧師である岸義弘先生は、このところについて、ここではこんな敬語なんかでイエス様に話しかけたはずはない、そう言って、この指導者たちの言葉をこんな風に岸先生流に書くのです。何の敬意によってお前はこんなことをしているのか。ふざけるなこの野郎、誰がてめえにそんな資格を与えるのか。何の資格で何の許可をもらってこんなところで教えているのだ。まあですね、ベラン名帳でですね、この野郎誰がてめえにと言ってですね、あんまりですね上品ではありませんが、でも実際そんな風にですね怒り狂ってイエス様をですね問い詰めたのでしょう。これらのことをしておられるのですか。これまでずっと見てきたところです。第一に宮清め、そして宮の中での癒し、そして子供たちのホサナホサナ万歳万歳の声を受けられたこと、そして今日の箇所では宮の中で他の人を教えておられる。マルコの福音書のところを見ると、あの宮清め、無知でもって宮の中で商売をしている人たちを追い出したあの場面の後で、この指導者たちは集まって、11章の18節見るとこうです。マルコ、祭司長立法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。あの宮清めの後で、そしてお前たちはこの祈りの家を強盗の巣にしているというですね、凄まじいイエス様の言葉に、彼らはどうやってこのイエスを亡き者にしようか、目の上のたんこぶですね、何としても殺してしまいたい、そこで相談をしたと言われます。すなわち前の日、今日の場面の前の日に彼らは集まって作戦会議を開いたのです。相談の結果、イエス様を言葉の罠にかけて、論争を持ちかけて、落とし穴に落とし込んでやろう。そして、このイエスの化けの皮を剥がしてやろう。それによって、イエス様の教えに驚嘆をしている群衆の目を覚まさせてやろう。群衆に、イエスとはこんなデタラメな、いい加減な偽り者なんだ、と証明して、その評判をガタ落ちにさせてから、捕らえて殺してしまおう。そう決定したのです。だから、今日の場面に入ってくるのです。すなわち、十分に作戦を練って論争を仕掛けてきたのです。この日、すなわち、最後のイエス様の一週間の火曜日は論争の日と言われます。すなわち、 順番に論客が論争する人たちがやってきては、いろんな立場からイエス様に言葉の罠をですね仕掛けて吹っかけてきたのです。今日の場所では、お前の権威はどっから来ている、何の権威でっていう話、そして12章に入ると13節から税金論争が始まり、18節から復活論争が、28節から立法論争が、そして35節からダビデの子論争が、ずーっとそのようなですね、論争が続くのです。さて、今日のところでは、一体何の権威があって、という権威論争です。先ほど言いましたように、神殿は、彼ら祭司長や長老たちの縄張りなのです。自分たちこそ、ここでは権威なのです。そこにこの男、ナザレの、大工のせがれがやってきて、我が物顔で鞭を振るったり教えたりしている。一体こいつは何者だ。有名な先生ラビと言われるですね、先生の弟子になったこともないし、正式な学びや訓練を受けたこともない、資格ゼロ。もしもです、一体何の権威でと聞いたときに、イエス様が、私のこの権威は神から来ています。神から権威をいただきました。私は神の子キリストですと一言でも言おうものなら、その瞬間彼らは逮捕したのです。そして即刻処刑されたでしょう。しかしイエス様は、あと数日間の時間が必要でした。まだご自分の死ぬべき時ではなかったので、見事にですね、その落とし穴にははまらないような、その後で逆に問い返すことによって反撃するのです。24節25節イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか？天からですか？それとも人からですか？そうすると、勢い込んでいた指導者たちは、額を寄せ合って、ひそひそと相談を始めたのです。ヨハネのバプテスマ、イエス様がいらっしゃる、その直前に、バプテスマのヨハネというイエス様とは親戚関係に入るんで、なるんですが、ヨハネが荒野で声を上げて人々に神の言葉を伝えました。そして私の後にあなた方が待ちわびていた救い主メシアキリストが来られます。その方を心にお迎えすることができるために、今こそ自分の罪を見つめて、自分の罪を悔い改めて、悔い改めのバプテスマ洗礼を受けようとですね、叫んだのです。すると、国中から人々がヨハネのところに引き寄せられて、ヨハネからバプテスマを受け始めたのです。私たちはバプテスマっていうと、この後ろにこのバプテスマの層がありますけど、あのバプテスマね、とわかるんですが、実はこのイエス様の時代、バプテスマといえば、洗礼といえば、ユダヤ人以外の外国人、異邦人と言われる人たちが、改宗して自分の信仰を変えて、ユダヤ人が信じているこの天と地を作られた誠の神様を信じたい。私もあなた方の信じるその神を信じたいと願った時にだけ、外国人が受ける。それがバプテスマでした。だからバプテスマによって初めて神の民として迎えられるという意味があったのです。ですから、ユダヤ人は生まれながら私たちは神の民だということで、バプテスマを受けていなかったのです。必要とされていなかったのです。しかし、ヨハネの火のような胸を刺すメッセージ、お話を聞いて、国中のユダヤ人たちが胸を刺され、心を刺されて、自分の罪を本当に認めて、悔い改めて、 続々ヨルダン川に入っていってバプテスマを受けたのです。さて、指導者たちは困りました。もし、あのヨハネのバプテスマは天からの権威によって、神様から与えられた権威によって授けていたのだと答えれば、イエス様から逆に問われるわけです。天からだとすれば、なぜあなた方はヨハネの言葉を信じなかったのですか？ヨハネの言葉を信じてあなた方はバプテスマをなぜ受けなかったのですか？指導者は冷ややかにそれを見ているだけで、バプテスマを受けることはありませんでした。そして何よりもヨハネが指さした、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と指さされたイエス・キリストをなぜ信じなかったのですか、なぜ私を救い主として信じなかったのですかということになってしまうのです。じゃあそれは困るので、あのバプテスマは神からじゃない、人からです。ヨハネが勝手に自分で考えてやっている、人間の権威でやっているだけですと言えば、興味深いことはですね、26節、群衆が怖い、彼らは皆ヨハネを預言者と認めているのだから。群衆がヨハネを信じている、そんな群衆の前で、あのバプテスマは人間の勝手に考え出したもので権威なんかないと言えば、今度は群衆から自分たちはソース感を食らってしまう、認められなくなる、それは怖い。どっちとも言えないな。どっちに答えるにしても自分たちが不利な立場に立たされる。そこで彼らはとても便利な言葉に逃げ込むのです。わかりませんと言った。よく日本でも記憶にございませんというですね、言葉に逃げ込むのと同じです。いやー、記憶にないな。だんだん年を取ってきますと、あの人たち嘘言ってるんじゃないですか、本当に記憶にないのかもしれないなと思うぐらい、最近記憶にないなというですね、ことがよくあるんで困るんですけれども、しかし彼らはそうやって自分を守っているだけなのです。わかりませんと答えて回答を拒否するのです。こうして彼らは議論を吹っかけて、イエス様の化けの皮を剥がしてやろうとやってきたのですけど、反対に彼らがここで化けの皮を剥がされてしまったのです。彼らは自分たちは権威があると確信していましたが、しかしその権威がいかに頼りない、か弱いものであるかが暴露されたのです。彼らはイエス様の質問に真正面から堂々と答えることができませんでした。互いに額を寄せ合って、どうやったら自分たちの面目を保つことができるか、恥をかかないで済むか、自分たちの地位を守れるか、そしてひいては神殿にまつわる甘い汁、利権を失わないでいられるか、それをひそひそひそひそと相談し、その結果これしかないなって言って、わかりませんという答えを出してしまったのです。皆さん、実にこの人たちは哀れだと思いませんか？人の目や口を気にしながら自分たちのメンツ、プライドが傷つけられることが死ぬほど嫌なのです。これが彼らが保とうとしている権威の正体です。なんていう危うい権威でしょう。それは彼らが自分たちの権威を人から与えられたものの上に、人の評判の上に築いているからです。人の評価こそが全てだからです。人を見ながら、人を恐れながら、その目と口を気にしながら戦々恐々と不安な日々を送るしかない彼ら。実は本当の権威というのは人からではなくて、上から、神様からだけ与えられるものなのです。イエス様が 最後の最後に総督ピラトから裁かれた時、この正義の中にもこのピラトの裁判がですね出てくるのですけれどもですね、ピラトの尋問に一言も答えようとしないイエス様に対してピラトはこう問いかけるのです。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？すると固く閉ざしていたイエス様の口が開かれて、もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません、と返事をするのです。ピラトといえば、当時世界を牛耳っていたローマ帝国の絶大な権威を傘に着ている強大な立場です。イエス様を生かすも殺すも私の自由になると彼は思っていました。しかしピラトも本当の権威を持っていませんでした。彼自身はイエス様を尋問した結果、イエス様に何の罪もないと認めたのです。だから何とかしてピラトはイエス様を釈放しようと努力はするのです。しかし、最終的に彼は自分の信じるところ、自分の願うところに従って決断をし行動することができませんでした。結局は人を恐れて、また自分の上にいるローマ皇帝を恐れて、お前たちの勝手にしろ、私は関係ないぞと水で手を洗って、私はこのことについては何の責任もないぞ、責任はお前たちが負えと逃れるのです。本当の権威、上からの権威を持っていたとしたら、イエス様には何の罪もないはずなのですから、人が何と言おうがこの人は無罪、釈放と自分の信じるところに従って行動できるはずでした。それができなかったということは、彼には本当の権威がなかったということです。ここに私たち自身の生き方、あり方の分かれ道が見えてきます。私たちは一体人を見て生きているか、それとも見えざる神を見て生きているか、人の評価に生きているか、神の評価に生きているかの分かれ道がここに私たちの前に示されているのです。私たちの生き方がただいつも人の目を気にしながら、人の口を恐れながら、人の評価だけを頼りに生きているものだとしたら、それはそれは不自由な束縛された生き方になってしまいます。よく人は言いますよね。なんで好き好んでクリスチャンになった？クリスチャンになるといろんな束縛があって縛られて不自由じゃないの？私は神様を信じてクリスチャンになって生きるなんて、そんな束縛嫌。本当にそうでしょうか？神を恐れて生きることと人を恐れて生きることと、どちらが不自由か。いつも人の目を、人の評価を、人の心を気にしながら生きることの方が本当に惨めな生き方。自分の思うところ、確信するところに従って堂々と生きられない。神様だけを見ながら、神様だけの評価を気にしながら生きることの方がもっと晴れやかな、自由な生き方なのです。ですからパウロもガラテヤ書1章10節でこう自らに問いかけます。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。人に取り入ろう、人の関心を買おうと努めながら生きるなら、 それはキリストのしもべとは言えない、神の権威に生きるものではないというのです。もしも、例えば私が牧師というこの立場が、ただ教会の皆さんからの信任だけで牧師という仕事をしているのでしたら、この牧師という仕事は大変ですよ。いつも皆さんの顔色を伺いながら、皆さんの心を思いやりながら、皆さんにあんまり強いこと言っちゃいけないな、あの人にはこんなこと言っちゃいけないな、とですね、いつもただ皆さんをですね、いい子するような話しかできないからです。もし皆さんの耳にちょっと耳障りな話をするとですね、もう何言われるかわからない、そんなことを戦々恐々としていたらとてもこの仕事はできません。もちろん皆さんの信任信頼大切ですけど、それ以上に大切なのは神に立てられている、神様から立てられているという確信がなかったら、はっきりと聖書の言葉を語ることができなくなってしまいます。そうすると教会がとても不幸になってしまうのです。人の関心を買おうとするなら、キリストのしもべとは言えない。私たちの心に常にあるのはどっちでしょう。いつも人の顔が、人の口が、人の目が、人の言葉が、いつも心の中にあるでしょうか。私がああすれば、人はどう言うだろう。こうすれば、あの人はどう思うだろう。あの人は、この人はどうだろうと、いつも人のことを気にしているでしょうか。それともあなたの心にあるのは、人の顔ではなくして神様の御顔でしょうか。人の言葉ではなくして神の御心、言葉でしょうか。こんな時、イエス様だったらどうされるだろうかな。こうすることは神様が喜ばれることだろうかな。これをしないっていうことは神様の御心にかなうことだろうかな。神様のお言葉ではどうだっただろうかな。心にあるのはどっちでしょう。もしもそこで人の評価や人の判断がどうであれ、それは神様の御心ではない、喜びではない。神様の喜ばれることはこのことなのだ。それは神様のお言葉からしてもはっきりしている。私は誰が何と言おうがこのように生きていこう、このことをしていこう。その時その人は神様からの権威を持って生きることになります。誰が何と言おうが、メンツを潰されようが、プライドを傷つけられようが、決してひるむことなく信じるところに従って正しいと思うことができるようになっていくのです。人の評判、人の評価、それが全ての生き方においては恥をかかされ、プライドを傷つけられることが、さっきも言ったように死ぬよりも耐え難い屈辱になってしまいます。しかし神様の評価に生きるとき、人が何を言おうが、恥をかかされようが、プライド傷つけられようが、それは確かに痛いです。土佐の人間である私なんか本当にいごっそうですので、プライド傷つけられたりですね、メンツが潰されるようなことがあるとですね、明け方3時どころじゃない、一晩中眠れないで悶々とすることがあるのです。確かにそれは痛いでしょう。しかし決して絶望的な状態に陥ることはないのです。神様に喜ばれ、神様の御心に生きているという確信にあっては、人の評価は大したことではないと思えるようになってくるからです。その違いがくっきりと明らかにされたのが、イスラエルの国の第一代目の王様のサウル王様と、第二代目の王様のダビデ王様の違いです。サウル王様が罪を犯して、その罪をサムエルから指摘されたとき、王様は確かに私が間違ったということは認めるんですけれども、認めた上で、サムエルお願いだ、民の前で俺の面目を保ってくれというのです。 しかしダビデはある意味サウルよりももっとハレンチで卑劣な罪を犯しましたのけれども、しかしその罪を指摘されたとき、彼は子供のように泣きじゃくるようにしながら弁解することなく自分の罪を神様の前に認めて心砕かれ悔い改めたのです。その違いは、人の目を気にしながら生きるか、神の目を気にして生きるかの違いなのです。さて、今日の箇所で民の指導者の問いかけにイエス様は問い返されました。私も一言あなた方に尋ねましょう。しかし彼らはその問いにまともに答えようとはしませんでした。わかりませんと自分を偽って答えを拒否したのです。この聖書は神様のお言葉であると同時に、神様からの私たちへの問いかけに満ちている本です。聖書の中に出てくる最初の人間への問いかけは何かご存知ですか？最初の問いかけ、それは神様の言葉に背いたアダムとエヴァに向けて神様が問いかけた言葉でした。あなたはどこにいるのか？あなたはどこにいる？私たちもその問いかけを受けているのです。あなたはどこにいるのか？神様との関係において、あなたはどこにいるのか？エデンの園でアダムとエヴァはいつでも神様が本当にそばにおられるということを感じると、堂々と出ていて、主よ、私はここにいます。ところが罪を犯したとき、木の陰に隠れて自分を隠そうとしました。あなたはどこにいるのか？私との関係においてどんな状態にいるのか？私たちはそれに答えを求められています。次の問いかけは、なんとアダムとエヴァに生まれた最初の子供カインとアベル、なんとお兄さんのカインはアベルを殺してしまうのです。弟アベルに襲いかかって殺してしまったカインに向けられました。あなたの弟アベルはどこにいるのか？カインは嘘吹いて答えました。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか？あなたはどこにいると問いかけられる主は、次に、あなたの兄弟はどこにいるか？あなたの親はどこにいるか？あなたの子供はどこにいるか？あなたの友人は、あなたの隣人はどこにいるのかと問われるお方です。知りません。私は万人ではありませんからと答えるでしょうか。神様、いいえ、あなたは万人です。あなたには責任があります。あなたの隣人に対して、あなたには責任があります。あなたの隣人は、どんな状態にありますか？あなたはその人に何をしていますか？問われているのです。さらに進んでいくと、新約聖書に入ると、世界最大の質問と言われる質問が私たちに向けられています。あなた方は私を誰だと言いますか？イエス・キリストが問いかける最大の問いかけです。この問いに私たちはみんな答えを求められているのです。あなたはあのイエス・キリストを誰だと言いますか？その問いの答えは一人一人が出さねばならないのです。そしてその答えをいかにするかにあなたの永遠がかかっているのです。またイエス様が十字架にかけられ墓に葬られて三日目によみがえられた後で、よみがえられたイエス様がペテロに向けて三度問いかけたあの問いかけは、今朝も私たちに向けられています。あなたは私を愛しますか？あなたは私を愛しますか？この問いかけは日々 私たちに向けられているのです。こうした問いにまっすぐに向き合い、ごまかさないで自分の答えを出していくとき、私たちも人ではなくて神の評価に生きる真に権威ある生き方ができるのです。私たちが人にではなくて生ける誠の神様に心を向け、神に喜ばれることを第一としながら生きていこうとするとき、必ずその生き方や行動は他の人たちからは理解されないことが起こるでしょう。馬鹿にされ、反対され、陰口を叩かれ、笑われるでしょう。しかし、それは神様に従って力強く生きようとするとき必ず受けなければならないことなのです。今日も神様は私たちすべてのものに問いかけておられます。年配のものにも、中年のものにも、青年にも、若者たちにも、子供たちにも、神様は問いかけておられます。二つの最近読んでとても感動させられたお話をさせていただいて終わりましょう。ある12歳の女の子、イエス様のことを伝えるお手伝いをしてほしいと神様から言われていると感じたのです。そこで彼女はチャンスを見つけてはお友達にイエス様のことを伝えるようになりました。また自分で子守のアルバイトをしてお金を貯めて聖書を買い、それを使って13歳の時になった時に友達に聖書を教え始めたというのです。素晴らしいイエス様をみんなに知ってもらいたい、みんなに天国に行くことができるようになってほしいと心から願っていることでした。ところがその1年後14歳になった時、彼女は交通事故で死んでしまったというのです。彼女のお葬式に大勢の友人たちも参加したそうです。そのお葬式で牧師は、彼女の願いはあなた方がイエス様を信じて天国に行けるようになることです、そう語り、なんとその葬儀で、アメリカのお話ですけれども、今日ぜひイエス様を信じましょう、彼女が願ったことはそのことでしたから、今日イエス様を信じたいと思う人はどうぞ前に出てきてくださいとお葬式で招きをしたそうです。そうするとなんと300人の友人たちが前に出て行ってイエス様を信じる決心の祈りに導かれたというのです。彼女は短い人生でしたが、神様の問いかけに答えることによって多くの友達をイエス様に導いたのです。もっと小さな子供のお話を知りました。アメリカのオースティンという10歳の少年です。ここに10歳の少年いますか？10歳、10歳といえば、そう、小学校の4年生？はい。小学校の4年生のオースティンという少年。ある時、テレビを見ていたら、世界中に1200万人ものエイズ孤児と呼ばれるエイズや HIV の病気によって両親を失った子供たちがいるということを知らされました。14秒に1人の孤児が生まれるほど、どんどんどんどんこのエイズ孤児と言われる子供たちが増えているということを知りました。その画像を見たとき、オースティン少年は、神様が自分に彼らのために何かをするようにと語りかけているように感じたって言うんです。実際の少年ですよ。そしてオースティンは考えたんです。自分にできることって何だろう。彼が一番好きなのはバスケットボールでした。そうだ、バスケットボールでエイズ孤児を助けよう。すごいことを考えたもんです。2004年12月1日、世界エイズデーに、彼はみんなに呼びかけて、 フリースローをするから、フリースローをするたびに、ぜひ特にアフリカでエイズの孤児がどんどん増えている、彼らのために捧げ物をしてほしい、そういうですね呼びかけをしたのです。なんとこの12月1日にオースティン少年フリースローを2057回したそうです。そのフリースローによって募金活動をしたというのです。なんとその日彼は日本円にして35万円を集めたというのです。それで8人の孤児のためにそれが用いられたというのです。それで終わりませんでした。オースティン少年のフリースローによるエイズ孤児を救う運動は人々の評判になっていきました。そしてなんと彼はみんなの協力もいただいて3年間で1200万円を集めたんです。そしてついにアフリカのザンビアっていう国にエイズ孤児のための高校を作ったのです。昼間は高校、夜はエイズ孤児の孤児院として、家として用いられました。その働きはさらに広がって、希望のフリースローっていう名前になって、Hoops of Hope、 希望のフリースローという働きとして用いられて、昨年はザンビアにエイズのたちのための病院が建てられ、今年は2番目の病院を建て上げる計画で頑張っているというのです。驚きです。10歳の少年でも神様からの声を聞いて、直接耳に聞こえるわけじゃありません。聖書を読んでいるとき、メッセージを聞いているとき、アワナクラブでお話を聞いているとき、何かがあったときに思い出した御言葉によって、神様の声を私たちも聞くとき、そしてそれを従うとき、小さな子供であっても、大人でもできないような大きな働きを成し遂げることができるということを、このオースティン少年は私たちに教えてくれます。一体、私たちは人に聞いているか、神様に聞いているか、私たちは心を本当に澄まして、神様、どうぞ私に語りかけてください。私の心の耳があなたの御声を聞くことができるようにしてくださいと、ぜひ祈って、人の目と人の口を気にしながら、おどおどしながら生きる生き方から、堂々と信じる道を生きる力強い人生を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、今日もあなたの御言葉によって、私たちの生き方を目の前に二つ示されました。人を恐れて生きるか、神を恐れて生きるか、人の言葉で生きるか、神の言葉で生きるか。神様どうぞ、私たちはみんな人の目が怖い、人の口が怖い、人を恐れて生きるような弱いものですが、どうぞそのような臆病な、おどおど生きるような私たちを憐れんでくださり、どうぞ堂々と神の権威を持って、誰が何と言っても私は正しいことをしていく、どうかそんな生き方をすることができますように、そのためにどうぞ私たちが人ではなくしてあなたの言葉を常に聞きながら生きることができますように、人の顔ではなくしてあなたの御顔をいつも思いながら生きることができますように、今週もまたこの礼拝からそれぞれの場所に使わされていきます。どうぞそのところであなたに応えて生きる、どうか一週間とさせてください。とうとうイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。